説教をいたします。本日の福音書には霊の力に満ちたイエスが故郷を訪れた時の出来事が記されています。人々は安息日の街道にてイエスから授かった恵み深い言葉に驚嘆したものの、その後イエスにつまずきました。ここで言うつまずくとは、疑いを持ち信じられなかったということです。イエスがナザレの大工職人ヨセフの子であることに人々の意識が向き、イエスへの賛美が蔑みとつまずきに変わっていったのです。昔からイエスを知っているイエスの故郷の人々は、人間的なレベルでしかイエスを見ることができず、イエスを受け入れられませんでした。イエス・キリストの恵みを受け、神の国をひととき垣間見たナザレの聴衆は、自らのうちの疑心暗鬼によってそれを失ってしまいました。彼らがつまずいたのは、イエスが神から使わされていることを認めず、イエスをヨセフの子としたからです。イエスは人々の心の中を見抜き、こう言います。きっとあなた方は、医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いない。つまり彼らはイエスに目に見える印を要求したのです。それは、これをしてくれたならば信じようという条件付きの要求です。そこには、どうせそんなことはできやしないだろうという皮肉や侮蔑も込められていたのでしょう。そこでイエスは旧約聖書における二つの故事を語り、目に見える奇跡ばかりを要求する大衆の気持ちを退け、拒否するような発言をしました。イエスの言葉を聞いてナザレの人々は憤慨し、総立ちになります。憤慨し総立ちになってという表現から、人々の凄まじい怒りが伝わってきます。激昂した人々はイエスを町の外に追い出し、山の崖から突き落とそうとします。イエスに対する人々の憎しみと殺意がそこにありました。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去りました。故郷の人々はそのようにしてイエスにつまずきました。主イエス・キリストの恵み深い言葉に驚いた後につまずいたのです。彼らはイエスの言葉や技を神からのものとして受け入れることができませんでした。イエスの家族や生い立ちを知っていることがかえってつまずきとなったのです。 目に見えない存在である神を信じること、そしてつまずきとは表裏一体です。神を信じることはいつもつまずきを伴っていると言えるでしょう。不安や恐れ、疑心暗鬼は私たちを神を信じることから遠ざけます。イエスは後に弟子たちにつまずきは避けられないと言いました。つまずくことのない人は誰もいないのです。私たち人間は神からの導きを信じることができず、日々あらゆる場面でつまずいてしまう時があるでしょう。自己の内側の聖なる領域において信じていたものが、すべて嘘であり幻であったと感じる時もあるかもしれません。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと言ったイエスは、自分が生まれ育った故郷に帰れば拒絶されることを予測していました。それを承知の上で、なぜイエスは故郷に行き、歓迎してくれない人々のために働きを行ったのでしょうか。そこに思いを巡らすことは、神とはどのような存在であるのかを知る手がかりとなるでしょう。神は私たちがどんなに心の扉を閉ざしても決して諦めず見捨てることもありません。どんな時も神は愛を止めることなく、私たちに大いなる愛と恵みを与えてくださっているのです。至上であり至高の愛を示してくださった神は、私たちに愛と善を信じ、愛と善のために力を尽くすことへと招いています。人間には最も痛いところや本質的な部分を突かれると怒り出すという性質があると思います。憎しみを持ってイエスを崖から突き落とそうとまでした。この時のナザレの人々もそうだったのではないでしょうか。また、私たちの心の内にも、この時のイエスの故郷の人々のような側面があるのでしょう。後に十字架上で殺される時と違って、この時のイエスは、人々の敵意や憎しみ、罪を背負うことなく、人々の間を通り抜け、全く無傷でそこから立ち去りました。そこには、颯爽として鮮やかなイエスの姿がありました。私たちも気持ちが落ち込み、くよくよしている時などに、この時のイエスの姿を思い起こしましょう。私たちは人生において、誰からも理解されず、孤独で一人ぼっちのように感じる時があるかもしれません。しかし、そのような時こそ、魂が飛躍的に進化、成長する時であるということを 覚えていてください。私たちがどのような孤独や苦しみ、迷いの中にいる時にも、神はいつも私たちを見つめ、私たちに愛と希望と恵みを与え続けてくださっているのです。私たちはどんな時も希望を持ち、感謝と喜びを持って神を賛美しながら共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、いつも私たちと共にいて、私たちに愛と希望と恵みを与えてくださり、ありがとうございます。あなたから受ける愛とともに、私たちがいつも喜びにあふれて生きていくことができますように。御子主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。